現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そのような素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。今日も宿命鑑定士のナミさんにお越しいただいています。ナミさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、ナミさん、はい、今日はどんなお話でしょう。
は
い、
今日はですね、これから訪れる土用の丑の話っていうことでね。
はい。
ちょっと早いですけども、まあ、梅雨時期にもなってきたり、まあ、体調に変化がね、出やすかったり、季節の変わり目だったりするのでね。
はい。
そういった内容のことをお話しようと思います。
はい。
はい。ではね、まず今年のね、土用の丑はいつなのかっていう話なんですが、実は土用の丑ってね、イメージで、うなぎを食べて夏っていうね、はい、なんかこう、需要競争をつけて、うなぎを食べる夏のね、梅雨時期ぐらいのイメージが皆さんね、あると思うんですけど、ね、実はね、陰陽五行の、春夏秋冬のこの四季の中で、
はい、
各季節の間に挟まるものが土用と言われてます。で、これは、立夏、立秋、立冬、立春のその直前の約18日間の時期を土用の期間っていう風に、なってまして、で、その中で、まあ、丑の日っていうのが土用の丑の日という風に言われるわけですね。
はい、
で、これが年に4回あるっていうことで、うん、じゃあ今年はいつなのっていうことなんですけども、ちなみにね、夏の土用は、7月の20日に土用の入りして、8月の7日までが土用の期間となりますので、はい、その中で今年は7月27日の土曜日が、牛の日ということで、まあ、はい、うなぎ屋さんは行列の日というふうにね、なると思うんですけど、ね、実は去年はね、土用の牛の日がね、今年は2日あるなんてね、言ってる人がいましたね。
はい、
で、っていうのは、その土用の期間の中に牛の日が2回あると、土用の丑の日が今年は2回あるよっていうことをね、話になるっていうことで、2回あるときは、1回目の丑の日を1の丑と、2回目を2の丑と言って、丑の日が2回あるよっていうことをね、示しているということですね。
はい、
で、まあ、当然、うなぎっていうイメージから、栄養をつけるとかね、まあ、夏前に需要競争をつけるっていうイメージ、はい、それから梅雨時期や暑くなり始めで食欲がね、落ちたりするので、まあ、栄養補給をするっていうことから、まあ、疲労回復とか夏バテっていう意味もあって、ビタミン A やね、B 群が豊富なうなぎですから、はい、栄養を取るっていう風なね、イメージが、まあ、皆さん強いと言われていますね。
うん。
それこそね、うなぎを食べるっていうその習慣とか言われてすごく古くから日本にはあって、実はね、万葉集の、まあ、令和でね、話題になりました。
はい、
その万葉集の中にもね、うなぎを読んだ歌っていうのがあるぐらいで、夏痩せにはね、うなぎを食べるといいですよっていう歌が実は書かれているものまであって、で、もう昔々からうなぎっていうのはなんかこうイメージ的に需要競争だとか疲労回復夏バテっていうようなねイメージがあったんじゃないかと。
そうですね。
はい。で、そこから多分ヒントを得た、江戸時代のね蘭学者である、平賀源内さんが、夏にね売り上げが落ちる、要は脂っこくて黒いイメージもね中にはあるので、
油も多いですよね、
そうです、っていうとうなぎ屋さんがね、暇になってしまうということから、その万葉集過去のね、そういうものもあったのをきっとね、こう調べ出して、で、うなぎ屋さんの店先にね、本日は丑の日だと。うん、で、土用の丑の日にうなぎを食べると、夏負けすることがないですよっていう看板を出しなさいという知恵を、出したところで、うなぎ屋さんが大繁盛するっていうね、ことが起きて、そこからね、広まったっていうふうに言われてますね。
それがもう現在。
そうです、そうです。はい。
っていうことですよね。
そうなんですよ。続いてるってことですもんね。長い長い歴史がね、とてもあるっていうことと、はい、それからうなぎだけじゃなくて、実はね、うのつく食べ物を食べるといいっていうのもね、お聞きになったことあると思うんですけど、はい、うどんだったり、梅干しだったり、うりだったり、はい、それから馬ですね、馬肉、馬肉ですね、馬だったり、はい、牛肉ですね、うん、牛だったりっていうことで、まあ、どれもね、なんかこう、需要競争だったり、ね、なんかこうね、体にいい食べ物をっていうイメージが、もともとね、あるようなものですけども、はい、平安時代から室町時代の間は、水豚だとか、小豆だとか、まあ、ニンニクだとかをね、食べて、夏バテしないようにね、その時期していたっていうような言われもあるみたいで、やっぱり江戸時代前後から、そのうのつくものっていうものがね、何かこう広がったんじゃないかなっていうことですね。で、実は、牛の日にまつわる風習っていうのは全国にも、そのうなぎだけじゃなくってね、他にもありまして、牛湯って言って、牛の日に薬湯ですね、お風呂。に入ると健康にとてもいいっていうことで、新潟の方でもね、歌神温泉って有名な湯治や何かするね、温泉があるんですけど、はい、まあお家でもね、薬湯をね、少しされたりするといいかなっていうのもあったり、それからきゅうりかじって言って、きゅうり、夏にね食べるきゅうりですね、はい、夏いっぱい畑になりますよね、はい、水分を豊富なきゅうりでね、暑い夏を乗り切ろうということで、実はね、このカジキと、きゅうりを使うカジキとって歴史が古くって、空海も取り行っていたっていうぐらいのカジキと。
え？
なんです。
キュウリを使った。
そうなんです。
カジキと。
そうです。キュウリに薬剤、薬を封じ込めて、そのキュウリに薬をね、吸ってもらおうっていう、祈祷を行うっていうことをね、古くからされてたと。で、今でもその名残でね、残ってる神社仏閣さんなんかも、終わりになってね、小豆島は、大観音様とか、それから、愛媛県は、小路さん、京都は、信仰院さんかな、今でもそういったきゅうりかじき祷っていうのをね、行われている地域、場所もあるということでね、なんかきゅうりが飾ってあるっていうね、なんかそういう、なんかこうイメージ、なんかきゅうりをお供えになんかこうね、されてるっていう、これはなんかきゅうり夏よけね、そういうなんかかじき祷かなって見た方はね、イメージしていただけると。
なるほど。はい、それを見たら、はい、そういうきゅうり。
きゅ
う
りでかじき祷を夏払い、厄よけ払いをしてるなっていうようなね、こうことを思い出していただくと。ね、はい、はい。それからね、薬狩りって言って、幕末のね、有名な宗像西蔵さんの生家が販売していた、石田、三薬っていうお薬、薬草ですよね、はい、を、販売されてたっていうふうに言われてるんですけど、その薬草っていうのは、土用の丑の日のみしか薬草狩りをしないっていうことで、薬草摘みの日っていうね、薬草狩りをする日っていうふうでも、その日に買った、薬草で作られたものは病よけだったり厄よけだったりっていうのにとてもいいっていうことで言われてた時代もあると、
そうですか、そういうことも言われていたと、
は
い、
ね、そうです、そうです、うん、ので、まあ、土用の牛って一つ言ってもいろんなね、地域ごとに言われがあったり習わしがあったり、今でも残ってるものがたくさんあると。それから今最近ね、なかなか聞かなくなったかもしれないんですけど、まあ、生まれがね、昭和の方。ね。はい。聞いたことあるわーっていうね。
はい、昭和です。
昭和だけど、でもやってないわーとかね、いろんな方お見えになると思うんですけど、土用の虫干しと。聞いたことありますよね、はい。昔はよくおばあちゃんやお家でね、やってました。衣類や書物に風を通す、はい、陰干しするっていうね、そういう時期ですよっていうことで、
でね、
はい、実はそこにも土用って、その期間にそういうことをしましょうっていうことでね。うん、で、先週お話ししたように、土用っていうのは土いじりがね、あまり良くないですよっていうのをね、ちょっとお話ししましたね。はい、っていうので、その土用の、虫干しっていう、そういう衣類だとか、お家のことですよね、うん、要は書物を干したりだとか、そういうことで、ちょっと体を休めたり、季節の変わり目なので、あまりこう、外でね、 労働するんじゃなくって、お家のことで少し体を調整していきましょうよっていう意味合いもあるかもしれないですけども、田んぼやなんかはね、この土用の時期っていうのは、水を入れずにね、田んぼひび割れしてるような状態なんだけど、実は雑菌の繁殖を抑えるっていう意味があったり、それからその時期にね、稲にしっかり根を張らせるっていう意味があったりして、梅干しもね、この時期天日干ししたりっていうね、大体土用の時期にね、梅干しなんかも干してる方多いんだけど、梅雨だから湿気ってるから皮ね、干せるかしらなんてね、この時期言われる方もね、多いですけども、そういったいろんな土用っていうのは意味や風習や習わしがあると。
そうですね、考えてみると、はい、いろいろたくさんありますね。ね
でもなかなかちょっとこの虫干しってね、土用干しって最近見なく、聞かなくなりましたね。
聞かなくなりましたね。う
ん、なんか年中こうクローゼットにかかってたりとか、あまり衣替えとかね、そういうことしなくなってね、来ましたし。
そうですね。
ねなかなか聞かなくなったんですけど、そういうことも、昔から、やられてきた時期ですよっていうことですね。
はい。
それから実はね、この土曜ってね、最初にお話ししたように、年に4回ね、ありますよっていうことで、春夏秋冬の、間に土用がこう挟まってる、18日間挟まってる状態なんですけど、夏のね、この土用の時っていうのは、うのつくものを食べましょうっていうことね、はい、皆さんご存知だと思うんですけど、実はね、陰陽五行の中の考え方では、季節ごとに1月、2月、3月、4月でね、牛と羅うってずっとね、こう和暦でこう、名前がついてたり、旧暦っていうのかな、旧の数字でこうね、名前がついてるね、月とかってついてるんですけども、その、こう、対比するも、位置のもので、エネルギーを中和、要は陰陽で中和しようっていう考え方から、実はね、春夏秋冬の春夏秋冬の土用では、食べる内容が違うっていうこと。が、一つあって、まあ、夏の土用はね、うのものを食べるんですけど、実はね、春土用っていうのは、胃のつくもの、それから白いものを食べましょうっていうことで、イワシだったり、イチゴだったり、シラスだったり、イカだったり、大根だったりっていうね、ものを食べると。
はい、
で、秋土用ですね。秋土用は、他のつくものや青いもの、青物を食べようということで、玉ねぎだったり、サンマだったり、サバだったりっていうね、まあその季節のものですよね、を食べましょうと。で、冬土用っていうのは、火のつくもの、赤いものを食べようということで、ヒラメだったり、ヒラマサだったり、まあトマトだったりっていうね、そういった意味合いもあったりするっていうことで、土曜だからって年中のつくものを食べるっていう意味ではなくて、
ないんですね、
その都度、時のエネルギーを中和するものを食べようと。それから旬のもので体のバランスを整えるようなものを食べましょうっていうことが昔から言い伝えられているっていうことがありますね。
陰陽五行と、はい、やはりその、まあ、旬のものというのを上手に体に取り入れるという、はい
うん、そうですね、まあ、土曜っていうのはやっぱり季節の変わり目に年に4回ね、うん
はい、
あってで体調とか、まあ、気候的にもねこう崩しやすい今ね体調壊されてる方風邪ひいてるとか鼻水、ねね、垂れてるって
そうですよね、
ちり紙持って歩いてちり紙って今言いませんね、うん、ティッシュですねティッシュをね持って歩いてるっていう方もね、たくさん見えると思うんですけど、風邪ひいてる人多いでしょ、
うん、そうなんです。
で、湿気もあるし、それから温暖差がね、朝と昼のね、朝晩と昼の温度の差がもう10度以上あったりで、体調がね、ついていかない時期で、この時期って本当に大病でね、ご病気される方とかね、多かったりするのでね、特に汗をかき始めの時期っていうのは、体の調整がうまくできないから、気をつけていただきたい時なんですけど、
はい、
そういう土用の時期っていうのは体を慣らしましょうっていう時期だなっていうことをねよくよく思い出していただいて無理は禁物ですっていうことでねちょっとしんどいなとかちょっと疲れてるなっていう時は休むと、うん、休憩するゆっくりするっていうことを気をつけてするっていうことですね。なかなか気をつけないとできないのでね、日々皆さん忙しいので、
はい、
気をつけてその時期はするっていうことをしていただきたいなと思いますね。
はい、ぜひ忙しいとね、おっしゃってる多くの皆さんいらっしゃると思いますけど、はいはい、 今日の奈美さんのね、
はい、
体をこうやっぱりゆっくり休める。
そうなんです。お家のことをしたり自分のメンテナンスをする期間が土曜だなと思っていただけるといいかなと思いますね。
昔の人もそうしてきたわけですよね。
そうなんですよね、うん、あの昔の人は本当によく考えて、ね、必ずそういうこと、うん、してますね。
いやー、はい、今日も改めて教えていただきました、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
さあ来週はどんなお話でしょうか。
はい、来週はですね、明日から6月も早いですね、はい、です半年終わりますね。これ水月のお話ということでね、はい、あの6月の、行事や風習などのお話をしたいと思います。
はい、来週は水月のお話です。
はい、
さあそして、奈美さんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd、 アルファベット大文字で line@nami.cd、 こちらは半角小文字となります。 Gmail では nami.cd101@gmail.com、 すべて半角小文字です。 nami.cd 数字で101@gmail.com、 こちらまでお問い合わせください。そしてあの今日の奈美さんの教えてくださったこと、またこれまでの奈美コスミックのひふみ言葉で教えてくださったこと、すべて FM 岡崎のホームページオンデマンド放送というところがございまして、こちらをクリックすると奈美コスミックのひふみ言葉がございます。こちらをクリックしてぜひこれまでの内容も改めてお聞きいただきたいと思います。何回でも繰り返し聞くことができます。
はい、
奈美さん今日も、ね、素敵なお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
奈美コスミックのひふみ言葉のコーナーでした。